東南アジアのモータリゼーションは日本の独壇場だったのが中国の電気自動車の攻勢で大きくしようとし、日系の製造系の企業は大不況となっています。中国のバブルはいつまで続くと予想していますか？バブルではないですね。電気自動車において中国に勝てるのはもうテスラしかないですね。確かね、世界で売れてる電気自動車が年間160万台とかで、で、中国の BHV、あそこがね、120万台とかで、もうテスラと変わんないぐらい作ってるんですよね。で、前回も話したと思うんですけど、アメリカの会社がその中国の電気自動車分解して、で、構造を見たところ、同じ電気自動車作るんだったら、アメリカで作るとコストだけで倍から3倍、あ、BYD、アメリカ、あの、要は、2倍から3倍になるよね、っていうので、割とコスパをきちんと意識した構造になっていて、きちんと作ってるので、なので安かろう悪かろうではないんですよね。PHD はパンツの方か。はい。なので、中国安かろう悪かろうっていうのはもう昔の話で、電気自動車に関していくと、実はテスラの次にうまくいくのは中国っていう状況だったりするので。なので、中国はバブルではなくて、普通に実力で、コスパのいい車を作ってるという、価値用のないパターンなんですよね。以前、ひろゆきさんがどなたかの税理士さんに個人事業主向けの税務のサポートを提案したこともあり、税理士事務所2つと提携し、サポートを始める事業を進めています。集客はできていますが、利益が出る気がしません。コンサルなどオプションを入れるか、価格を上げるか迷っています。結局、価格を上げるんだったら、普通に税理士さん頼んだ方がいいよね、となってしまうので、日本全国にオンラインで安く広げるっていう、薄利多売モデルの方が、実は結果として大きく儲かるんじゃないかな、という気がしますけども。先日、東京大学の学生が学費値上げ反対運動をして、総長がルールを破って警察を呼んだそうです。もう日本の大学は国会内閣裁判所と同じで権力の中枢した上級国民が一方的に物事を決めて若者を利用する隠れ家でしかなく、高校部、警察大学や学部に高い学費150万以上取られた僕のような先生も減ると思ってたんです。日本大学が今後も天下りの ATM に使われないでしょうか？はい。結局、文科省に逆らうとお金が出ないので。そもそも大学の自治とかって、言ってる人って要は自治って勝手に言ってるだけで、別に大学をその、治める権限というのは学生にはないんですよ。なので、文科省だったりとか、その大学の理事会だったり、大学の先生とかが基本的に構造を決めるので、なので、言われた通りにやってお金を払い続けるっていうだけなので、なので、大学を自分たちで決められるんだというのがそもそも間違いなんじゃないかなと思います。